こんにちは、渡辺拓です。30日間伴走音声 Day19、 比べて落ち込む自分もできるという話をしていきます。はい、これですね、比べて落ち込むということは、僕昔ですね、かなり大きな穴にはまりまして、社会人時代ですね、同僚ですね、一緒に同年代で入った友人だったり、あとは先輩たち後輩たちっていうのが、もうなんかみんなすごい人に見えて、自分はこうはなれないなみたいなところで、とにかく落ち込みまくってしまったということがあるんです。で、そこを抜け出していくための話なんですけれども、そう、こういうことってありますよね。比較して自分はダメだなって落ち込んじゃったり、自信なくしてしまったり、なんかこう、なんか無力感になったりとか、なんかそういうことがあると思うんですけれども、そこから抜け出せた話からちょっと学んでいただくことがあればなと思ってお話しします。はい、もうこのすごくて落ち込むっていうところですね、相手と比較してしまう。で、その時ですね、あまりにもひどいので、こう過去の体験からこう洗い出す、ちょっとした振り返り術を使ってですね、それをやっていったんですよ。自分の、過去まで振り返って、自分ってどういうものなのかな、どういう心の動きがあったのかなっていうのを調べてみたんですね。そうすると、そもそも僕はすごいものを見ると落ち込むという心の癖があるということに気づいたんです。すごいものを見ると落ち込む。で、これってどういう感じかっていうと、あの工場あるじゃないですか、いろんな工場で、工場の製造レーンですね、こう例えば、あの僕はリポビタン D の例え出すの好きなんですが、こう、瓶がバーってダラララララってこう並んできて、で、そこにこう、液体がですね、シャッシャッシャッシャッシャッってこう、タイミングよくバーって入って、で、ラベルがペタペタペタペタペタ、で、蓋がカンカンカンカンカンってこう入っていく。で、出荷されていくみたいな。で、それを検品のおばちゃんがポンポンポンみたいな。だからそんな、あるじゃないですか。で、それの、様子を見たときに、僕落ち込んでたんですよ。必要ないでしょ。全然自分の人生と関係ないんですけれども、それ見て、ああ、これはちょっと自分にはできひんわ。すごすぎる、無理やわ、つって。なんでこんなんできひんやろってこう落ち込んでたんですね。不思議ですよね。この工場の生産ライン見て、日常の、バラエティとかで流れるわけですね。これは何の生産ラインでしょう、トゥルルルルみたいな。ピンポンとかいうところで、当たって正解ピローってみんな喜んでるところで、僕落ち込んでるみたいな。はぁって。でね、これ、こういうところが、そういう癖があったんだなということに気づいたんですよね、そもそも。で、これの抜け方、なるほど、じゃあこの癖を直せばいいなということが、こう分かったわけなんですけど、で、いろいろ勉強してですね、一つ学んだことは、こう比べて落ち込むじゃないですか。で、比べて落ち込んだりするってことはですよ、それ自分にもできると思ってるんですね。心の奥底で。それは自分にもできると本当は思ってるんです。はい。いや、できないから落ち込んでるわけなんですけど、そもそもですよ、例えばじゃあ、僕が、イチローさん、よく出てきます。イチローさんと僕を比べたときに、イチローさんを見てですよ、ああ、自分にはあんなにうまくヒット打てへんなぁ。すごいバットコントロール。なんで僕こんなバットコントロールできひんやろうとは思わないわけです、僕は。そこに関しては全く、1ミリも、病まない。心を病まないわけですね。それはすごいなって思う。でも、例えば、一郎さん努力してはるな、そこまで自分頑張れるかなっていうところでは、多少ちょっとこう、ダメージがあったりするわけですよ。この違いですね。つまり、バットコントロールとかは自分が、できるともそもそも思ってないし、やった方がいいとも全く感じてない。だから落ち込まないんですけれども、努力という要素で比べたときに、ちょっと落ち込んでしまうということがあるわけです。自分そこまで行ってたかなとか。つまり何？そういうことなんですね。できると思うところで、自分がこれをできると思っているところで比べて落ち込んでるんですよ。それは。で、大方ですね、その場合、ほとんどですね、自分にはもうすでにできてるということもある。大体ですね、そうなんですよ。すごいなと思ってるんですけれども、その要素を細かく分解していくと、その中で自分にはもうすでにできてるということだったり、もしくはできるのにそれをちゃんと外に表現してない時ですね。それに、悩んでる。自分はもうこれできるのに表現してない、もしくは評価されてないとか、そういう時に落ち込んでしまっているということがよくあるということに、学んだし気づけました。これ一例を出すと、僕の、 サイボーズという会社にいた時、同期にですね、会社にいながらカレー屋さんを立ち上げて、もう独立までしてしまったという方がいるんですけれども、この間、マツコの、テレビに出てましたね、そのカレー屋さんがすごいなと思ってるんですけど、で、そういう方がいた時に、それをですね、もうすごくこう、悔しいなとか、ああ、すごいな、ダメだ自分はってすごい思ってたんですけど、どこに注目してたのかってことですね。よくよく分解してると、じゃあ僕はカレー屋を立ち上げたいのか、いや違うな、別にカレー屋はいいわ。じゃあ起業したいのか、その時は別にそんな思ってなかったです。起業したいとは。そういうわけでもないな、みたいな。じゃあお金稼ぎたい。ちょっと思うけど、でもそれでもなさそうだな。って言って深掘りしたり、こう、要素をこういろいろこう分解していくというか、そのカレー屋さんを立ち上げたというところを見ていくと、行動力だったんですね。行動力、そこまでこう動いてる、何かしてるというところがすごいなっていうふうに思ってたんですよ。で、実際に僕副業を始めて、まあ、ご縁あって、こういろいろこう刺激的な副業に行くことができたんですけど、することができたんですけれども、それをした時に別に、その副業ってすごいお金儲かったかっていうと別にそうでもないんですね。でも、すごく充実してたんですよ。何かというと、自分が何かを動いてる、これをやってる、これに取り組んでいるということが、すごく自分の中で充実したことになっていて、あ、なんだと。別に、そういうね、お金が欲し、その時にお金が欲しかったからわけでもないし、カレー屋さんを立ち上げたかったわけでもない。自分はただただ何かに対してこう行動しているという状態が欲しかったんだなということに気づいたんです。で、そうすると、その人と比べて落ち込むというところもなかった。で、行動するということは自分にも全然なんだ、できるんだ、と、奥底でこう思ってたっていうことに気づいたんですね。その時の当時は全くこう何も動かず、ただ退屈な毎日だなと思いながらこう過ごしてたところがあって、本当は何かしたかったんだと。で、何でもよかったんだ、みたいな感じですね。それを、なんかこう、これをしなきゃいけないとか、まあ当時は、もううちの会社は副業が、OK の会社だったんで、副業を何か自分もやらないと全然ダメだと思ってたんですけど、そうじゃなくて、何でもいいから行動してればよかった、みたいな。それを表現してあげる。自分の中にある思いとか、本当はこれできるんだぞっていう感情をしっかり表現して、それを、その感情に乗って動いてあげると。それだけで僕の場合は良かったと。いうことですね。はい。で、こういうことが本当によくあります。ちょっとまとめますと、そもそも人と比べて落ち込んでるとき、それは自分にもできると思う要素で落ち込んでるということです。それは自分にもできると思ってる。で、それをちゃんと正しく表現してあげてないから落ち込んでると。なので、そう思ったらですね、比較して比べたり、なんかあの人いいなってなんとなく思ったときには、その憧れだったり、比較で苦しんでる部分をちゃんと深掘りして、要素を分かってあげること。あ、私は、僕は、この人のこの部分に惹かれてるんだな。それは確かに自分できると思ってるし、で、なんならですね、その人よりもできると思ってるんですよ。そもそも。だから落ち込むんですよ。その人よりもできると思ってんのに先にやってる人がいるから落ち込んでる。それはもう自分できると思ってるんです。だったら、それをちゃんと表現してあげようって、その心の動きをしっかり捉えられれば、もうそこに乗って体を動かすだけです。もう勝手にピョーンと動いていきます。スーッと、自然と動いていくという感じになります。そこにもう、ちゃんとじゃあそれに乗って行動しなきゃなんて思わなくてもいい。それを一つ見つけてあげる。なんかもう、パッと、じっくりこう見つけてあげるだけで十分です。それだけで心の動きをゲットできれば、それで勝ちですから。はい。ということで、比較に、悩んだ時のお話をさせていただきました。参考になれば幸いです。ここまで聞いていただきましてありがとうございました。